私たちはイエス・キリストが私たちを救ってくださる。これは神様の一方的な憐れみ、恵みである。こういうふうに告白します。しかし、確かに神様の一方的な恵みであり祝福なんですが、イエス様を信じることができるってことは、これは普通人間、罪人の私たちはそのままでは絶対できないことです。ですから確かに神様のお働きがあって、私たちはイエス様を信ずることができるし、イエス様をキリストという救い主というふうに告白することができるんです。だけどここのところを見てみますと、自動的になるわけではないということがわかります。なぜかと言いますと、ここに二人の人物がエルサレムの午前中、朝早くから午前中に起こったいろんなことを聞いて、そして失望してエマオという、そのエルサレムから11キロぐらい離れたところに帰ろうとしていたのだろうと思います。もしかしたらクレオパという夫婦ではないかというふうに言われていますよね。そしてこのところで特徴的なことが全部過去形なんですよね。こうだった、ああだった、こういうはずだった、こうああだった、こうだった、こういうつもりだった、その気持ちだったっていう、このもう全部エルサレムという町にその期待も望みも全部もう置いてきてしまった。今はもう何にもないっていう状態をここに、ルカは表しているわけです。このイエス・キリストが十字架について死なれと葬られた、そのことだけでも、このお弟子さんたちにとっては、十二弟子ではないですけれども、このお弟子さんたちにとっては非常にこの期待外れ、今までいろんな人たちが革命家と言われるものが起こってきます。人の働きを見ても、シューダというものが起こったり、ユダというものが起こったりして、今度こそ、今度こそって言って、人々は、このイスラエルがもう一度復興するという、そういう期待を持っていくわけです。で、イエス・キリストというお方に対しても、もしかしたら、このお方こそ不思議な技をなし、そして多くの病人を癒し、悪霊を追い出し、そういうことのできる人だから、この人こそにもこう最後に力を、期待をかけようと思っていたのかもしれません。ですからここにこういう言い方をしています。19節で、イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた、ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。というふうにこう言っています。で、しかも、それなのに、そういうふうに期待をしていたんだけれども、私たちの最初指導者たちはこの方を引き渡して、死刑に定め、十字架につけたのです。本当に十字架につけられるというのは、ユダヤ人たちにとって単なる死ではありません。非常に呪われたものという。この上ない、この屈辱的な死をイエスは受けたというので。で、しかも、21節で、私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくれるはずだと望みをかけていましたと言っていますから、どれほど期待をしていたか。しかもです、天国へ連れてってくださるだとか、そういう神の国の到来に対する期待ではなくて、この地上でイスラエルがまた復興していくという、そういうこの期待、地上的な期待であったことがわかります。で、この期待が外れて、それだけではなくて、十字架につけられただけではなくて、3日経って、22節、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、その体、イエスの体が見当たらなかった。どうでしょうね。イスラエル人、ユダヤ人たちにとってきちんとした埋葬ができない、 そしてその墓、死体も行方不明。これほど呪われた死はない。悲惨な死はないと考えたことだろうと思います。ここでも、十字架について死んだということだけでも大変なことなのに、その死体がない。きちんとした埋葬さえもできない。これほど呪われた人物というのが他にいるだろうかという失望感。これは、クレオパとその友は、どれほどの絶望でしょうか。期待外れ。もうそういったもう、想像しエルサレムでの出来事からもう遠く離れたい。それらにもう関わりたくない。全部エルサレムにそういったものを全部捨てて、今いるのはまさにもう抜け殻であるか、またはもう全然関わりたくないという嫌悪感にある意味では浸っていたのかもしれません。これは聖書に書いていないので私の想像であります。で、そんな二人の弟子たちが、みちみちエルサレムで起こったことを話をしている。そして、夕方になり、日も暮れかかったと言っているんですから、どうも、この、午後、しばらく経ってですよね。ちょうどこの時間ぐらいかなと思うんですが。そして、11キロですから、人の足はだいたい1時間で4キロぐらいというふうに普通言われてますから、3時間弱でしょうか。それくらい経つ。ですから3時間弱歩くというのは近いとは言ってもやはり遠いんかなというふうに思います。しかもただ単に歩くのではなくて、非常に重い心を引きずりながら歩く3時間弱、11キロというのは彼らにとっては本当に深い心を痛むものだったのではないかなというふうに想像します。そういうところにイエス様が近づいて来られます。そして彼らと歩みを共にされます。で、この時はまだそれほどエルサレムから遠く離れていなかった時点だと思います。なぜならばこう言ってますからね。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですかと言っていますから、このクレオパと友の者にとってはイエスもやっぱりエルサレムにいたんだろうな、共に途中から加わったものもね、そう想像できる距離ですから、ですからエルサレムから少し離れていない時点でイエス様はこの二人に近寄って来られたというふうに思われる。そうすると3時間近くずっと道々歩いてきたというふうに考えられますね。そこなんですね。一つはイエス様は私たちが救われるというときに、神様は私たちといつも共にいてくださるという。私たちがイエス様のお言葉を聞こうとするならば、いつでもそこに共にいてくださる。そして私たちと共に歩んでくださる。決して早くもなく遅くもなく、私たちに合った足取りでそのお言葉を解き明かしていく、そういうお方なんだなということをルカは教えているように思われます。イエス様というお方はルカを見るとよく思うんですが、上から目線じゃないんですよね。共にという視線なんですよね。苦しむもの、悩むもの、それと共に歩むという、そんな点がルカには非常にイエス様の姿として表されています。そして復活されたイエス様もやはりそのような私たちとそういう関わり方をしてくださる。ただ私たちは目が遮られていて、イエスが共にいることが気づかない弟子たちと同じような状態にある場合があるように思います。それが多いのかなというふうに思います。そこで、彼らは事の顛末を話します。イエス様が聞くんですよね。本当に、その話は何のことですかっていうふうにイエス様がクレオパたちが話しているのをわざわざ聞くんです。この聞くっていうのもまた共に歩むっていうことの一つの姿であります。ルカはそういうところ多いですよね。あなたは何してほしいのかということも含めまして聞くんですよね。で、私たちが一体何が問題なのか、どういうことが私たちは課題となっているのか、 神様の前に私たちはきちんとお話しする、神様はそれを待っていてくださるということを、私たちはこのイエス様の姿から見るのではないでしょうか。イエス復活の主は私たちにまず聞かれるんです。私たちがいろんな失望したり悲しんだり苦しんだりしているときに、あなたのその悲しみや苦しみは一体何なんですか。初めからこうです、ああですという指図ではなくて、まず聞かれるんです。そして私たちの心をきちんと、一体自分で自分の心に何が問題なのかをこう確認をさせていく、明確にしていくんでしょうね。ルカの福音書はそういう記事が多いのであります。そしてそれをこう語っていくうちに、はっきりと自分たちの問題点が分かってくるようであります。そして言います。イエス様が言うんです。この25節です。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、というふうに言っています。イエス様の姿がわからない。私はイエス様が、特別に復活されたイエス様の姿が今までのイエス様とは違うというふうになっててわからなかったのではないだろうと。なぜならば変貌山でイエス様が栄光の姿に変わった時に、お弟子さんたちはちゃんと分かったわけですから。ですからこの時だって、この識別できなかったのは別の姿にイエス様がなっていたからではなくて、そうではなくて原因はイエス様の側にあるのではなくて、このお弟子さんたちの側にあることをここでルカは示しているんじゃないですか。その原因をイエス様は聞くということから、その理由をはっきりと示します。ですからその原因は何だったんですか。ここ20節、ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たちと、こういうふうにそのイエス様がわからない理由、それはイエス様の側に問題があるのではなくて、この二人のお弟子さんたちに原因があること。その原因は何かというと、旧約聖書全体から解き明かされているところのメシアについて、そのことについて全部きちんと信じていない。これどういうことなんでしょうと、私たちの信じ方ってややもするとどうでしょう、自分たちが受け入れやすいところを信じる、受け入れにくいところはこれは信じない。私たちはいつの間にか聖書のお言葉を自分の立場や都合で聞いたり聞かなかったり、受け入れたり受け入れなかったりする、そういう信仰生活をしていないだろうか。それではイエスがわからない。私たちが神様がわからなくなってしまうということの原因の中に、理由の中に、自分で聖書のお言葉、神様のお言葉、それを自分の基準でしか見ようとしない、理解しようとしない。そうすると聖書をいくら読んでいてもそれは神様がわからない。ですから言うんですよね、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、それを心が鈍いって言っています。固くななんです。そうです、聖書のお言葉よりも自分の気持ちや考えや知識やそういったものの方を優先していく、それを決して崩そうとはしない、聖書のお言葉に自分の気持ちを譲ろうとしない、そういう固くなさです。これがイエス様をわからなくして、一緒にいらっしゃる神様がわからなくなってしまう理由なんだというふうにイエス様は語ります。このクレオパたちの話を聞いてみると、そうです、だって自分たちにとってメシアって何ですか、この地上でイスラエルを中心とした帝国を築くというのが彼らのメシア像なんです。それ以外は受け入れようとしないんです。だからイエス様がそばにいてもわからない、神様の御旨がわからなくなってしまう、 これ典型的です。ですからイエス様は愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たちっていうふうに、その原因がはっきりとそこに指摘されていきます。そうしまして、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光には入るはずではなかったのですか。これキリストっていうのはイエス様の十字架だけを指していないようであります。だって旧約聖書全部イエス様の十字架の苦しみだけじゃないですもんね。つまり神の民というのは神に従うということの中には、イスラエルの歴史を見てみると分かるように、やはりいろんな苦難がある、苦しみを。とでもそれだけで終わってないでしょ。神様の助けと救いがいつもそこにあるじゃないですか。私たちは神の民として歩むということの中には、私たちは様々な痛みや苦しみをこの地上においては受けるっていうんです。でも受けておしまいじゃないよ。神の民っていうのは、そして神様の栄光を拝する、そういう民なんだ。あ、まあできればね、痛みや苦しみなんか全然味わわずに、スーッとハッピーのまんま天国に行くっていうのが一番嬉しいのかもしれませんが、でもこの地上が罪の世である限り、神の民はやはり苦しみを受けるんです。そして神の栄光をその中で見ていくんです。そして栄光に入れられる。これが実は神の民として生きている、まさにこの地上での過ごし方であり、それが証なんだということをここで語ります。ましてやイエス・キリストはどうですか。神の民の代表である、イスラエルのメシアとして現れたお方について言うならば、十分に苦しみを受け、そして復活して栄光に受けるということを表すというのは、これは当然のことではないですか、というわけです。そして27節からずっとモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたんですから、メシア、救いとはどういうことなのか、ずっと神の民という歩みについてずっと語っていく、聖書を解き明かされる。そうするとですね、私思うんです。ここのところに、私たち先ほどイエス・キリストが救い主だと分かる、イエス様が共にいたお方はイエス様だと分かるということの中に、自動的ではないと言いました。自動的に分かるんじゃないよ、神様の一方的な恵みなんだけど自動的ではないよって言ったのはここなんです。この二人の弟子は日が暮れかかったので、強いてイエス様に一緒に泊まるようにというふうに願ったというんです。神を求める、真実を求める、御言葉を求める、その心がイエスを引き止めるわけです。そのイエスを引き止めた時に、私たちはこの方があの救い主イエス様であるというふうに気づいていく。私たちはいろんな困難や苦しみがあった時に、神様がいるかどうか分かんなくなってしまう。もう自分は神様から遠く離れているんじゃないかというふうに思うことがある。でも神様は共にいらっしゃるにもかかわらず分からなくなってしまう。その時どうしたらいいんですか。自動的に何もしないでずっとしてれば分かるようになるんですか。時が来ればなるじゃないんですよ。強いて引き止めるんです。御言葉に聞くということを強いてする。実はそうした時に、ああ自分のそばにいたお方が、この方がイエス様なんだということが分かるという。ですから私たちがなすべきことっていうのはやはりあると思うんです。それは何かというと、主よ、共にここに留まってくださいと強いて引き止める。御言葉を聞き続ける、御言葉に聞くということを抜きにして、私のいつも共にいてくださるお方が救い主である神である、そのお方が共にいてくださるということを、御言葉を聞くということ、強いてでも無理してでも断られても、そのように御言葉にしがみついていくときに、このお方がイエスである。いや、そのパンを裂いてその時に分かった、食卓で。でもこのお弟子さんは十二弟子ではなかったので、最後の晩餐の時のことは、主の晩餐の時のことはきっと知らないですから、それを思い出したということではないだろうと。そうするとやはりここではこの 主の晩餐を思い出してでもなくて、やはりこのお言葉を通して、そして最後主人のようにして振る舞ったイエス様のパン先というのは、このお方がどのようなお方であるかということを御言葉を通して、そしてそれを聞くことの中に認めることができた。これは神様の不思議な技ですけれども、このお言葉を通して私はこのお方が主であるということに気がつく。彼らの目が開かれる。で、この御言葉を聞いてるときに、お弟子さんたちは言うんですよね。いやいやじゃなかった。これは私の好きな言葉なんです。この中でお弟子さんたちが32節で言っています。二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。喜びがあったって言うんです。御言葉が語られるときに、私たちは気づかないうちに、私たちの魂は喜びに満たされていくんだ。それがわかる。確かに最初はね、とっつきにくいかもしれませんし、また早く問題解決のために、こんな聖書なんか読んでる暇はないなんていうふうに思われるかもしれませんけれども、でも強いて御言葉にとどまって没頭してみてください。そしたらば神様が共にいてくださることがわかるし、また内側に力が湧いてくる。そしてその力はどうしてました？その力は夜暗くなったのに、もう一度仲間のところに行く力が出てきたんです。もう一度11キロ引き返したんです。あの逃げてきた場所にもう一度戻る力。御言葉を通して復活の死を認めることができたときに、私たちは内側から本当に心が燃えて、そして力が与えられていく。その力っていうのは何かというと、嫌なこと、困難なこと、辛いことから逃げ出す力ではなくて、そこにもう一度立ち戻ってやり直す力です。夜暗くなったのにかかわらず、もう一度11キロ引き戻すことのできる力です。御言葉を通して、イエスが主である、この私と共におられる方が救い主であるというふうに理解される、またそれができたということは、これはそのような力を私たちは困難に向かっていく。困難の解決の糸口に元に戻る。逃げ出すのではなく、立ち向かう。そういう力が実際にこのクレオパともう一人の人には与えられる。ルカは私たちに対して本当にこの強制的にではなく、私たちの内側から神と共に歩むということをさせる力を神はお与えになるんだということを言います。私たちが神様の前にもう一度考えてみたいのであります。それは何かというと、私たちは本当に無理に願う、一緒にお泊まりくださいと切に願う、そのことに決して失望はない。御言葉を通して私たちはそこに力の源があるんだということ、そのことを復活の主が私たちと共におられることを知って、もう一度戻る力が与えられていく。ですから復活はただ単にイエス・キリストが生き返ったよかったねではなくて、私たち自身に生きる力、もう一度その困難に立ち向かう力、それが私たちの内側に与えられてくる。いや、与えることのできるお方であることを私たちはそこに知ることができます。それにはいいですか、御言葉を初めから終わりまで全て信ずることです。受け入れることです。自分にとって都合がいい悪いというふうに御言葉をより好みしない、ね、より好みし、そしてまたお言葉にこの耳を傾けるということを拒否するならば、私たちは 私たちのそばにいらっしゃるイエス様、私たちを導いてくださるイエス様が共におられることに気づかない、そんな歩みになってしまうだろうなというふうに思います。ぜひイエス様に具体的には聖書を通してしつこくここにいてください、一緒にとどまってください。そしたらいいですか、遠回りのようですけれども一番近い解決の方法です。私たちは問題が起こりますと、その問題を何とか解決しようと思いまして直接的に行動します。でもキリスト者は御言葉に聞くべきです。そしたら力が与えられます。その問題に立ち向かう、逃げ出してきたところにもう一度引き戻す力が与えられてくる、一番早い解決道ではないでしょうか。これがキリストの主を共にいることを知る、まさにイースターの大切なメッセージの一つではないでしょうか。私たち人間の弱さを十分に知っているルカは私たちにこのお言葉にとどまることの大切さを教えているのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは本当に弱いものです。どんなに生きがっても自分の思い通りにいかないことが起こりますと人を責め、時には神につぶやき、そして孤独の中に放り出されたような悲しみの中に沈んでしまいます。どうかそのような時にこそ御言葉にとどまることができますように、しつこく御言葉を通してイエスが共におられることをとくぞ知る時まで、目が開かれるまで御言葉に取り組む、そんな歩みができますように。そうした時に私たちはもう一度その11キロ道を戻ったように私たちは力を受けるわけでございます。その幸いをどうぞ覚えさせてくださる、そんなイースターを覚えることができましたことを感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。